皆さんこんにちは、小平です。
あれです。
ゲームなんとか第154回です。
おい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい、
やってきました第154回。
はいはいはいはいはい。まあ今回はあれですよ、前回言ってた通り本編は、うん、桜姫の話、ちょっと噛んだけど、うん、桜姫の話、
天水の桜姫、それ、ね、今日は本編がそれです。
今回はまあ後で多分話すんでしょうけど、2人ともがっつり最近桜姫をやってた感じ。
うん、やってたからね。あのオープニングで話すのがほぼない
その他みたいのがほぼない。
そうそうそう、ない、
まあ、言うて俺も桜姫と合間見てリングフィットみたいな。
そう、僕もそんな感じ。あのスマホ版のオクトバストラベラーをちまちまってい
う、うんうんうんうん、
それぐらいなのでね。
でも結構続いてんすね。
あの気づけば20時間ぐらいやってた。
おお、結構じゃないですか。
でもね、なんかね、どうなんだろうな、あの終わりがどこにあるのか分かんないんだけども、
うん、
1章2章3章みたいなのがあってね、
うんうん、
3章まで終わって終章って、あの終わるって書いて終章が出てきたのよ。
あれ終わっちゃうんだ。
でその章のなんか、あ、じゃあラスボス的なの来るのかなって思ってやったら、
うん、
中ボスぐらいのが出てきてね。
え？はって
そのクエスト終わるじゃん、
うん、
なんか次の章出てきたのよ。
あ、一旦ここで区切りでその次がまた一回始まるみたいな。
なんかね、ストーリー目線でいくとね、その大陸の覇者ってサブタイトルがついてんだけども、
はいはいはい、
大陸の覇者は倒したのよ。
なんか冒頭だけやったけど、なんかすごいやつが3人いて、 そいつらをどうにかしようみたいな。
あいつらがなんか大陸牛耳ってんじゃんみたいな体で始まるじゃない。
金と名声とあとなんかを司ってる3人がいてどうこうみたいな。
そうそうそう、と富と名声と権力。
おお、そうそう、
で要はその3人を倒してその次に終章みたいなのが出てきて、これで一区切りなんだろうなという感じで、なんか次の章が始まって、なんかエンドコンテンツがバラバラ解放されて、これがエンドコンテンツなのかそうでもないのかがわからない
ああ最後のやり込み要素なのか、
それともこれがあの真の第2章なのかどっちか全くわからないっていう、ね、
この後ろになんか真のラスボスみたいのがいるのいないのみたいな。
うん、まあ、でもね、エンドコンテンツだとしたらちょっと物足りないゲームだなって思っちゃうところもあるんだな。
まあそうだよね、そっからは基本このコンテンツをずっと続ける感じですみたいになってるのか、
うん、そうするとちょっとなというか、僕一回も有料課金ガチャ引いてねえしっていう状態なんですよ
あ、それはそれ
ちょっとなーってなっちゃう
最悪感じゃないけど、やっとさ
そうそう、クリアしちゃったってなっちゃうからさ。
そうね、20時間か。まあ普通のゲームで考えればまあちょうどいいというか、うん、ちょうどいいというかちょっと少ないか、うん、RPG で言うと。
RPG で言うとね、で、うん、全然レベルもね、上限がなんかその課金じゃないか、あのレア度によってレベル上限違うんだけど、うん、例えば60ぐらいが上限ですとかっていうキャラが僕の中では大半いるんですけども、
うんうん、
総じてみんな20何歩なんですよ。
はあはあ、
全然先あるじゃないですか。
そうだね
ここからなんか結構な重めのコンテンツ来ないと60はいかんでって思うんですよ。
ここからのやり込みコンテンツがまあ実際の本質というかさ、なんかラブプラスで一旦彼女になったぐらいのテストでしょ、うん、今ここから先が本番みたいな。
そうだと思うんだよね
ことだよね、多分ね。
そうそう、だからここからまあゲームシステムとしてもだし、ストーリーとしてもどうなってこのっていうのが今全く読めない状況にあるっていうぐらい。
まあでもなんとなくストーリーはまだ動いてそうな雰囲気もあるわけだ。
うん、ある。特にね、前作を僕もやってたから、
うん、
あ、なるほどね、この用語前も見たわとかっていうのが結構頻繁に出てくるような、まあ、中盤ぐらいから出てきてね、
ちょっとリンクするような感じになって
きた。そうそうそう、オクトバストラベラー感出てきたやんけっていうような感じに今なってる。
あ、でもそれはあれだね、やってる身としては乗ってくる、ね、
そうそうそう、
いいねいいね、面白くなってきたよってなる。
おおって、こっからやり込みようそうって言われたらズコーってなる
うわーみたいなどうなんだろうね、もしかしたら一番最初から入ってるコンテンツ、要は追加じゃないコンテンツはコンテンツで一回終わりがあって、そっからは
そうそう、あり得るよね、アップデートでっていうのも全然あり得るなと思って、ね、
追加されたコンテンツはここからですよみたいな切り分けとかなのかな、うん、
それもあり得る、全然あり得る、
ね、確かに、まあ、そういうの分かんないけどね。
そう、そしてなんか今のとこね、うん、課金的なというかね、ガチャ自体ほぼ引いてなくてね、
うんうん、
果たしてこれでいいのかっていう疑念も今あるんだよ、ね、コ こんな付き合い方でいいのっていうのを今思ってる。
あ、自分的にね。
うん、なんか、うん、ゼロ円ですけど、みたいな。
まあ、割と楽しんじゃいましたけど、みたいな。
スマホで、プレイ時間ちゃんと出るんだけど、20時間ではっきり出るからさ、今ちょっと罪悪感の方が強いんだよね。
20時間ゼロ円で遊んじゃいましたけど、いいんですかね、これいいんですかね、みたいな、
うんうん。
ビジネスとしてもいいんですかね、みたいな。俺としても、みたいな。
大丈夫って思っちゃうよね。
いや、まあ気持ちは分かる。普通に楽しんじゃったけど、これいいのかみたいな、ね。
そうそうそう。普通に楽しめいいんでしょうかみたいな。
そうだよね。
そうそう。まあ、オクトパストラベラーはね、
うん、
なかなかね、もうちょっと先行かないと語りたい部分のところが出てこないなとも思っててね。
うんうんうん。
今日話せるのはこんぐらいなんですよね。正直ね。
まあでも普通に楽しめてんだね。
うん。ゲームシステムはね、前よりいいかもしれん。
あ、そうなんだ。
ゲームシステムっていうのが戦闘システムかな。
はいはいはい、はい、前なんか人数戦闘の人数がすげえ多いみたいな話あったけど、うん、
まあ正直には好き嫌いもあるとは思ってるんだけど、前作って8人の主要キャラがいて、
うん、
で8人がそれぞれ人ジョブというか持ってるんですよ、
はいはい、
こいつは戦士だから、要は物理攻撃強いとかそういうね、うん、まあありがちなそういう特徴があって、
うん、
でだんだんそれを極めていくと2つ目のジョブ名を獲得できるようになっていくというか、
うんうんうんうん、
なんか一人一人が器用になってくるんですよ。
はいはいはい。
前作はね。
いろんなことできるようになってくるね。うん、
まあまあでもありがちじゃない。FF5 とかと一緒よ。まあまあまあ曲の。
うん。アビリティを極めると、まあそれを引き継いだまま次いけるみたいな。
うん。そうそうそう。ただスマホ版のオクトパストラベラーはそういうジョブチェンジ的なものはないっぽくて。
うん。
で、その上で同じ戦士職なんだけども、こいつは火の魔法が使える。こいつは、うん、雷の魔法が使えるとかって下がって、
属性がついてるみたいな。
でその上で8人パーティーっていう形になってるから、うん、ジョブは器用には一人一人器用にすることはできないんだけども、うん、組み合わせでメンバー変えていかなきゃいけないパーティー構成というか、
はいはいはい、役割分担が明確な
の。このボスは火が弱いから、うん、今お気に入りの雷多めパーティーではダメだみたいなのが出てくるんですよ、
うんうんうん、
そうすると、いや、じゃあ火が強めのやつを多めに配分して、こいつが前衛で、こいつが後衛で、みたいなのを組み上げていかねばならないという。
じゃ逆に言うと、一人一人の、こう、重みっていうのは多少少ないってことか。
少ない。
うんうん。ただ、その代わり戦略性があるってことだね。
そうそうそう。まあまあ、スマホゲーだからある種当然なんだけど、キャラクターたくさん持って、柔軟に配置していくっていうのが正義っていうスタイルになるんですよ。
まあ、そりゃそうだよね。そうなるよね。ガチャ引かせようと思うとなおさらそういう形になる、ね、
そうそうそうそう。
確かに確かに。
でその上で特にガチャ引かずになんとかなってるって今があるんですよ。
なんとかなっちゃっていいのこれみたいな。
絶妙な難易度だな。確かにここでもう一人あのジョブがいると明らかに楽なのは分かるが、いや 2,3 レベルを上げるとか装備を買えばなんとかなるっていう、そういう難易度調整というかね。
いい塩梅ですね、そういう意味ではね。まあ多少簡単すぎるのかなって気もするけど。
うん、そうだね。やっぱスマホ版だから一戦闘は短くしようっていうのはあるんだと思うね。
うんうんうん、うん、
そこの一戦あたりの難易度っていうか戦闘にかかる時間は短めになっている気がするし、
うんうん、
まあその上でレベルアップアイテムとかも課金で買えるので、
うんうん、
なので、なんだ、ある種、自分が、このボスに対してはこういう組み方をしたいってなったら、それをまあ、早道する術はいくらでもあるっていう感じなのかな。
うんうん、
まあ、ただ、物がないので、って、自前の創意工夫で頑張りますっていうのもまあ、いけるようになってるというか。
いいね。それはでも、なんだろう、既存のさ、スマホゲームってさ、うん、なんか、割とプレイさせてくれないの多いじゃない。極端な話言うと戦闘とかも割と自動で進んじゃうのメインだったりとかさ、
ああそうだね、
そういうの多いけど、うん、そういうのはしっかりこうちゃんと残した上でスマホゲーに落とし込んでるっていうのは逆に今になると希少なのかなって気もするね。戦闘はちゃんとさせてくれるっていうか、うん、
そうだね、簡略化されてる。そうだね、それは確かにあるある、
うんうん、
完全なオートバトルはないな、あのゲームな。
うんうんうん、それはなんかちゃんと RPG させようというか、
うん、ちょっとめんどくせえから全員戦うでいいやみたいな、そこのショートカットはできるんですよ。
まあ一応みたいな、ね、
そう、雑魚的はそこそこ楽にはできるようになってる。
まあそれは、ね、
まあまあいい落とし具合よ。
ああいいじゃないですか。へえ、
うん、そうそう、だからまあ現実、まあ、無課金勢がどうやかく言うのは変な話ですけど、無課金で20時間がっつり遊べてるっていう現状があるんで、うん、多分いいゲームだと思いますよ、改めて。初回はガチャ星4の仲間ってなんやねんっていう気持ちはまだ消えてないんですけど。
まあなくはないけど、まあそんなに気にはならなくなった
。ある程度飲み込んできた。
それこそお便りでいただいたようなね、
うん、
もう一回やってみてくださいよっていうのが聞いたわけだね。
そこは飲み込むようになったよ。
いいね、いいね。
だから確かに 無限に扱うもんではなかったというかね。
まあね、俺あれなんだよね、あのスイッチでさ、
うん、
まあ、元のねスイッチで出てた方のオクトバストラベラーをこうチラッと見かけて、
うん、
やりたいけどなー、どうしよっかなーみたいな現状ではある
よ。あれ結構長いよ
いやそうなんだよ悩んじゃうよね。なんか最後まで続けられるのかなっていうさ、途中から俺ほら RPG コマンド RPG できない病に なりつつあるからさ、
あ
やりきれるのかなーってのがあるんだよね。
結構しんどいと思うな僕あれ。あのゲーム8人分のストーリーさみだれにやることになるからね、覚えてらんなかったな。
あ話が、
うん、
もう何の話してるか分かんないな、
お前何してたっけみたいなの逐一やってたからな
そっか、その辺もあるのかな、
うん、だから結構ね、どうだろうな、本当体験版今でもあるのか分かんないけども、体験版とか触ってみてっていうのは本当おすすめのゲームだね、
う
ん、
そうだ体験版あったわ、で落としたまだやってないけど、
おうおうおう、
今度やってみるわ体験版今更っていう話だけどなこれない
やでもねオクトパストラベラーはそうだと思う、ほんとね体験版とかの手触り見ないとね、続けられる続けられないはあると思う。
ああそれはありそう、それ触った上でっていうのはあるかもね、
うん、その方が絶対いいと思う。
そうだな、俺もう体験版とか先にデモ X マキナとかやっちゃってる時点で俺そっちなんだろうねやっぱねちょっと思わなくもないわそうかそうか、
うん、ハルさんはなんか話すようなことあります？桜姫以外に。
桜姫以外にね、あのほら前回さこの番組でさ、
うん、
あの任天堂スイッチのさコントローラーってどうやって充電してんのみたいな話あったでしょ。
あったね、あの全然答え知らずに話してたやつね。
そうそうそうあれがさ俺もよく分かんなかったからさ、うん、そのいつも通りさゲームなんとかをさ編集しながら、うん、そういやどうやって充電確かにしてんだろうなと思ってさ調べてみた、
うんうん、
でパッと見あの自分でコントローラーのさあのつなげるとこのレール、
うん、
本体とコントローラーをつなげるレールを見てもさ、
うん、
なんかそれらしい端子とかないのね、
うんうん、
普通だったらさなんか端子がさ片方からピュピュピュって出てさ片方に受け側の端子があってさそこがガチャンって当たると充電されるとか思うじゃん、
金属のパーツがね、
そうそう
出ててね、
お確かにねえなと思ってパッと見、
うんうん、
しかもそこら辺指が当たるところだから確かに端子あったら危ねえなと思うんだけど、
うんうん、
ないなと思ってさ分かんないから、うん、検索したもん、うん、え非接触充電ってことないよねみたいなさ
僕はそうだとその時点で思ったの
そうそうそう
すげえねスイッチとか言ってたんだ
けど、そうそうそうそう確かに、でもそんなところ非接触使うと余計値段高くなりますけどなんて思ってさ分かんないなと思いながら調べたら、
うん、
コントローラーのその、まあ、合体させるレールのすごい脇の奥というかさ、
うん、
絶対普段では見えないような奥の部分にその端子があってその奥にある端子同士が合体させた時にガチャンってこうはまるようになってて、
ほんと端っこの端よね、うん、
絶対普通にやってたら気づかないとこ
すごいよね、なんか言われてみてえ嘘ってなったもんね、
そうそうそうそう、そんなとこにあるのっていうか ここにあるっていうのが すごい天才的と思って、絶対さ端子って電気流れるとこじゃん、しかもコントローラー側に充電
うんうんうん、
っていうかバッテリーが入ってるってことはさそっち側の端子に触ったらビッて来るわけじゃん多分、
うんうんうん、
可能性があるわけじゃない、
うん、
だからもう極力奥の方に隠してでなおかつその絶対触らないような場所になってるって
さ、うん、
このなんか2つ3つ兼ねてる感じの配置っていうのが凄まじいと思って、
すごいよね、いや本当普通に非接触充電だと思ったからさ、うん、ある端子あるよって言われて嘘だーって思いながら見て本当だある、
うん、そうそうそう、
こんな奥の奥に
そうそうそうちゃんとあると思って
全然気づかず今まで本体のとこにしこって刺してたわって言って、
うん、いやだからびっくりしちゃって、
あれすごいね、うん、改めて感心したわ、
だから多分リングフィットもさリングにガチャコンってつけた時もやっぱりそこでまあ通信してるんだよ ね、コントローラーがとね、
そう初めて謎解けたもん、このリングに一体何の機能があるんだよって思いながらやってたんでずっと
だからそのリング側からの信号を拾ってコントローラー側から本体に投げるみたいな、
うん、すごいね、
どうやってんだと思って、いやでもあの隠し方はちょっとすごいね、
ね、スイッチ持ってる人ぜひ見てみて、奥の奥だよ奥の奥、
うん、多分ね一回こうネットで検索してから場所分かってから見ないと分かんないと思う、あんなの、
あーそうかもね、そうだね、
逆にどこでしょうクイズしてもいいかもしれないけど自分でねどこであるか分かんない状態で探すっていう一回やってみてほしいね、あれ
ね、
あれはね、いやだからスイッチってそのなんだろうな、スペックはさそれは当然 PS4 とかさ、
うん、
Xbox One とかにすら劣るじゃない、
うん、そうだね、
まあ、後発だったよ確かね、後発だけど、
うんうん、
劣るけどそのプロダクトとしてはすごいよくできてるよね、製品として
すごいね、
びっくりしちゃう、なんか まあ、コントローラーとかもさ、まあ、取り外しできる時点で結構すごいと思うんだけど、
うんうん、
取り外しできるし離した状態でもそのまま使えるし、
そう
で離した状態であのお裾分けプレイみたいなやつでもちゃんとボタンと LR が使えるっていう状態になってるとかさ、
LR ついてるのすごいよね。
LR ついてるの俺あんまり認識してなかったわ。買って持ってあここにも LR ついてんのみたいな。
あすごいよあれ、
あれびっくりした。
なんだ L が最近だと L2 種類 R2 種類とかあるけども1種類にはなるけどもちゃんとついてるのがすごいよね。
そうそう、だからスーファミなら問題なく遊べますよみたいな感をさちゃんと考えてあると思って、
うん
あれはすごいわ
ね。
うん、いやだからゲーム機っていうかその製品としてはよくできてるわ。でなおかつその両方のコントローラーにさ、うん、ジャイロセンサーとかさ、
うんうん、
まあ、振動とかさバッテリーが入ってるわけじゃん、
うんうんうん、
でなおかつ右側には IRセンサー、モーションセンサーが入ってるわけじゃん、
うん、
赤外線ね、
カメラ、ね、入って
た
ね、
そうそうそう入ってたりとかさ、
うん、
すごくないと思って普通にそりゃそりゃ本体のスペック下がるわと思って
まあそうだよね、まあ、
だってなおかつそれで携帯機としても成り立つわけじゃん。
そうなんだよね。まあいつか言った通りだよね、あの万能機だよね、ガンダムだよね、
万能超ニューガンダムぐらいの印象になったわちょっと ガンダムじゃ物足りないよねみたいな、ゼータガンダムか、変形する感じガチャガチャンっつって
なるほどね
飛んでっちゃうみたいなさ。
そうだな、いやまあニューガンダムでジョイコンはファンネルだって言い張ってもよかったんだけど
それでもいいねそんな感じあるわと思って。
あまあでもそう、それわかるな、そのコントローラー自体に仕組まれたギミックが本当万能だよね、あれはいろんなことできるよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、あれすごいなと思ってね、
うん、いやそれこそなんだっけ、ニンテンドーラボ、ダンボールで組み立てるやつとかもあったじゃない、
はいはいはい、
ああいう発想につながっていけるところもあるから、
うんうん、
スイッチのジョイコンは結構発明的だよね、
うん、なんかアイデア次第だし、アイデアがなかったとしても使い勝手のいいやっぱゲーム機だよなっていうさ。
そう、なんか Wii リモコンからもさらに進化してる感じを覚えるね、
うんうん、めちゃくちゃ練り込まれた結果あの形になったんだろうなみたいな。
そうだね、
お裾分けというかちっちゃいコントローラーの方にも LR つけちゃうみたいな
ね。え
ってあれパーツ点数多分結構えぐいことになってるよね他の PS とか XBOX のコントローラーに比べたらさ。
うんうん、そうだと思う、
ね、いやだからあれが4万とか3万とかに収まってんの結構すごいことなんじゃないって思うんだよな。
いやすごいことだよ。
それで言ってねえ、すごいボロいわけでもないじゃない、すぐ壊れるとかっていうわけでもそんなないからさ、
ね、ま
あ、多少もしかしたら壊れやすいかもしれないけどさ、ね、にしてもまああの使い方ができることを考えたらまあ十分な気がするしね。
うん、
うん、
たまにね、あのジョイコンのアナログスティックが反応渋くなるとかでよく話題になったりもするからね。
そうだねそれはある。
ただまあなんか値段が高い、その替えのジョイコンの値段が高いっていうのはある種しょうがないよねっていうのは、まあことを納得するような、
そうだね、
今日の気づきです。
そうだね、あの小さい中によく詰め込んだねっていう感じはしたわ、やっぱり。
そうだな、
うん、まあ、確かにな、両方ぶっ壊れたら4000円×2で8000円ですって言われたらコントローラーとして高いと思うけど。
そうだな、でも PS5 のコントローラーもそれなりだったからな、もう何も言えねえよな
そうそう、まあ致し方ないかなみたいな
そういうぐらいの機能を持つようになったよね、コントローラーも。
まあ高くなってっちゃってるよね、どうしても。
そらね、僕らとかスーファミの時代のコントローラーとか見てるし触ってるからさ、
うん、
なんか1000-2000だべって思うあの感覚未だに持ってるけどもさ
もうその辺ぐらいで買えるのはあれだよね、あのパソコン用のさ最低限の機能しかないジョイスティックみたいな
そう、なんか今持ってるコントローラーの機能って当時と全然違うよなって思うね。
もうまあしょうがないけどね。
うん、
うん、まあ実際そういう機能がついたから受けれる恩恵いっぱいあるわけだしね。
そうそうそう、
まあまあその中でもまあスイッチはなんだかんだですごいよくできてたなっていう感じを今更体感した、
うんうんうん、
っていう
話。よーし、
うん、
まあじゃあ今日はこの辺で本編いきますか。
うす、
今日の本編はですね、はい、まあ、言った通りですけども、はい、天水のサクナ姫について
駆け抜けていきましょう。
そう、僕とハルさん両方がプレイしますからね、うん、
はい、
今日は本編でたっぷり話していこうかなと思います。
はい、
本編です。
はい、天水の桜姫の話でございます。
まあ、今日も多分ネタバレは入ると思うよ。
そうだね、まあちょいちょい入るか途中からネタバレに切り替えるかって感じですかね。
なので聞く方は、あの手継ぎの桜姫これから遊びたいよとかっていう方だったり、まあ今遊んでる最中だよっていう方はお気をつけくださいね。
そうだね、遊び始めたぐらいの人が一番危険。
そうだね
聞かない方がいい。
まあで今日はどういう風に話していきますかね。
どうでしょうね、
まあ、最初ネタバレ7薄い方から話してた方がいいよね。
にしますかね。でなんか遊びたくなった人はそこで切っていただいてみたいな。
うん、そうだね、うん、
とりあえずで実際どんぐらい遊びました。今
あストーリークリアした。
お、俺もクリアしましたよ。
ほんと昨日。
あ、俺一昨日ぐらい割と直近って俺ね、クリアした時で時間見たんだけど大体30時間ぐらいでしたね、賞味。
本当、僕もね、うん、27、8とかそんなもんだったかな。
そうだね、大体そんなぐらいっぽいですよね。
うん、
でもあのスタイルのゲームで俺30時間遊ばすって結構やりきってるなと思ったよ。
うん、数えじゃないけどステージ数結構あったよね。
あ、結構あった、ステージ数
結構あったよね。
でなおかつ一ステージクリアしたらおしまいみたいな感じじゃなくて、ちゃんと何回か遊べるさせるような。
そうそうそう、まあネタバレもクソもないと思う部分だから、うん、あれだけども、なんかステージごとになんか要素あんだよね、攻略要素というかこれやりなさいよみたいなチェックがあってね。
そうだね、ミッションみたいなね、サブミッションみたいのがあって、そうそう、これの条件をクリアすると、まああれは条件クリアすると新しいステージが出たりする場合があるのか。
うん、なんか総合探索道とかっていう要素があって、それを高めないと次のステージが出ないとかっていうストーリーのギミックがあったりもするから、ミッションをある程度こなしつつ、まあそもそも普通のクリアもしつつっていう感じだよね。
そうだね、そうそうそう。
であと昼夜の概念があるから、夜になると何だったかな、敵がそもそも強くなるっていうのと、うん、収集アイテムが変わってくんだよね確かね。
そうだね、強い敵、夜の敵を倒すとその時しか出ないアイテムが出るとかね、
うん、そうそう、だから同じステージもまあ最低でも2回とか絶対やらされる羽目になる気がするし。
そうだね、だから
ちゃんと遊びきろうと思ったら普通に何回も何回もやる。
そうそうそうそう、結構同じステージぐるぐる回ったりみたいなあるよね、うん、
あるある、
あるんだけど、アクションがすごいよくできてるからさ、あんま苦にならないんだよね。
そうだね、
全然楽しいって感じ、戦闘が楽しい、とても。
うん、
うん、だからそのプレイボリュームに関してはアクションゲームとしては割と長めの方だと思うんだけど、全然悔いならずストレートで終わったな。
うん、そうだと思う。
うんうんうん、
そこそこに成長要素とか武器とかもいろいろバリエーションがあってね、
うん、
試してみたい感じというかね。
そうだね、武器も結構細かかったよね。なんかさ、武器によって属性がついてたりとかさ、
うん、
残属性、要は切る属性とさ、突く属性と、
うん、
殴る打撃の属性とさ、あとなんか術っていうちょっと特殊なやつ、う
ん、術とはなんだっけ、神器かってね、神器か、神の木と書いての、
あれが術とつながってんじゃなかったっけ。
あ、本当なんかなかったっけ、攻撃力を神器から当てるみたいな。
あれなんか そういうステータスっていうか、あれあったけどよく分かんなかったんだよな。
僕もよく分かんなかったからあんまり
どういう意味っていう
属性多いなこのゲームとかも言われてたんだけ
ど、なんか術属性は力に依存じゃなくて、人気のステータスに依存するみたいなあれだった気がする。
あ、そんなんだったっけ。そっかそっか、
まあでもなんか要は敵によってね弱点が違うから、
うん、
まあ装備をどうするかちょっと考えながら戦おうねみたいなところもあったりとかね。そう
そう、で片手武器両手武器でね、どっちも同じ属性だとどうなんだろうなとか思いながら やる
そうだね、バラした方がいいのみたいな。でもなんか同じ種類の弱攻撃と強攻撃の武器を装備させるとちょっと強くなりますよとかあるから、うん、同じの装備しないといけなくなるじゃんみたいな。
そう、あとなんか収まりがいいんだ、だいたいセット武器っぽくなるから。
そうそうそう、見た目がね、
見た目綺麗なんだって
とかあるよな。
うん、
だからなんか全体やっぱすごいうまくできてたよなと思うんだな。
そうだね、ゲームとしてなんだろうな、うん、その 2,30 時間遊んできた中で中だるみ的なものをあんま感じなかったのが良かったな、うん、
なかったね。いやまあ多少なんかレベル上げみたいなタイミングになったタイミングあったけど、やっぱ、
あ、本当？
うん、なんか ボス戦じゃないけどこのミッションクリアするのにどうしても今のレベルじゃ無理だなみたいなのは後半ちょっとあった。
あ、本当？
うん、
僕は割となんだったかな、1回 体1年分ぐらいね、うん、今年は稲作に集中するっていう年があったんですよ。
お
そこであの結構ステータスの底上げがされた時があったのを実感してるんだよね。
ああそれはあるかも。
多分それが僕はあの後半の詰まりを防いだんだろうな、
うん、あのゲーム結構1年のさワンサイクルの重みって結構でかいよね、
うん、重い重い重い。
俺だって最終的にゲーム内の時間で11年かなんかでクリアしてるから、だから11分の1って考えると結構なステータスの上昇が1年分にあるよね。
うん、僕も多分10年か11年ぐらいだったと思うんで同じぐらいだと思う。
うんうんうん。
そのまあまあ本当 やってない人に向けての補足ですけども、稲作をして稲作した年にあの桜姫の主人公のステータスがガーン上がるんですよ。
そうだね。
体力がガーン伸びたりとかするんですよ、うん、それもなんだっけ、米の量が多く取れた時は体力がガーン上がって、うん、味とかが上がると攻撃力がガーン上がったりするんですよ。
そうだね。あと香りとかね。
そう、香りとか粘りとか硬さとか。
人気が上がるんだっけ。
香り人気だったと思うな。術系の話だった気がする。
そうだよね。で米の硬さが上がると防御力が上がるんだよね、
うんうんうん、
魚ね、うん、だからその稲作がレベルアップにつながってんだけど、でも単純に戦ったりするわけじゃないから時間をかければサクナガンガンレベルアップさせられるんだよね、あのゲーム、
うんうん、そうだね。
あの戦闘行かないでずっと稲作してるとめちゃくちゃサクナのレベルがバキバキに上がった状態でできるっていう逆に言うとゲーム的にはレベル調整も兼ねてんだよね、あれね。
そうだね。あのアクションが難しくて何ともなんねえからとか、ボスが強いから何ともなんねえからって言ったらとりあえず1年稲作しようみたいな。
そうそうそう、今年は稲作に集中しようって
そうそう、それができるってのはちょっと面白いよね。
うん、で結構時間もさガンガン飛ばせるじゃない、
うん、
この作業やってじゃあ時間飛ばそうっつったらさ一日中寝てるとかさ。
そうなんだ、ね、
もう朝起きたらもう急に夕飯のこと考え出すみたいなさ。
そうそうそう
とりあえず雑草だけ抜いてみたいなさ。
でもあのゲームしてるとさ、僕本当序盤とか特にだったなと思う。序盤はその稲作の勝手が本当分かんなくてさ、
うん、
結構ハラハラしながらやったりとかっていうのもあったけども、
う
ん、1年超えて2年目3年目くらいのなんか一旦の手順が分かってからの稲作がめちゃくちゃ楽しかったんだよね。
ああ、まあ分かる分かる。一番最初すげえ手探りだけどね、
うん、
2年目3年目くらいになってくると大体あこういうことをすればいいんだな、このタイミングでこういうことすればいいんだなっていうのが結構分かるようになってくるよね、ちゃんと、ね、
そうそう。であのゲームさ、そのノーショットだったかな、なんか書物があるから読み物として、
うんうん、
あのこういうことすると稲はこういう風になってくんだよみたいな書いてるけどもさ、うん、でその中でさ、あの水の加減、田んぼに水何パーセント入れるのって何パーセントって数字は出るんだけども、はいはいはい、あの浸水とか潜水とか、あの深め浅めとかっていうのは何パーセントが潜水とかって書いてないじゃない。
書いてないね。
そうだからなんかね、1年目ぐらいの時にすげえおっかなびっくりって、ね、このぐらいですかみたいな
あるあるある。
足首が浸かるくらいって、いや見えんぞ、サクナの足首見えんぞ、
見えんぞってデフォルメされてるキャラの足首で合ってんのみたいなさ、
そうそうそう、
なるよね。
なんかさ、そうちょっと自信ないでまごまごやる感じはね、あの1年目結構ね怖かったんだけどね、うん、2年目3年目ぐらいから、いや、うん、多分これぐらいいけるはずいけるはずみたいな、ね、自信がちょっとずつついていくのが楽しかったんだよね。
自分の中でその足首ぐらいが大体何パーセントぐらいだろうなみたいのがさ分かってくるからさ、手慣れてくるよね。
そうそう
そう、うん、あ水減っちゃったかって足そうって、うん、今日は 15% ぐらいにしとくかみたいなね。
そうそうそうそう、
なってくるよね。
そう、うん、あの勝手が分かってからの稲作めちゃくちゃ楽しかったね。
そうだね。まあでもなんかアクションをやりたいときに、なんか稲作の作業とか挟まると、なんか妙に生々しいなと思いながらやるよね。
わかる。帰んなきゃってなるんだね。
そうそう。アクション続けていきたいのに、夕飯食べて朝になってさ、行こうと思ったらさ、急にさ、収穫の季節ですとか言われてさ、収穫しないといけないかみたいなさ、で、ガーッと収穫するんじゃん。収穫して終わったらさ、夜みたいなさ。
夜。
で、次の日、脱穀とかでさ、
そうそうそう。
また潰れて、なんか結構な時間、米作りの方やらされたりとかするの。
あっという間に冬だよ、とか言ってかな。あるよね。
でも一応ね、一応、まあ、回避策としてさ、田植え物にやらすみたいなのができるんだよね。
うん、他のキャラクターに。一回も選ばなかったな。
あれさ、うん、他のキャラにやらすこともできますけど、やると品質が下がりますよ、とか言って言われてさ。いや、自分でやっちゃうじゃん、そんなこと言われたのに。ねえ、俺一回だけ田植えの時、
うん、
苗を植えていく時にね。そうそうそうそう。の時に1回だけやらせてみたけど、
あどうなんの、
楽だった。いきなりもう 苗がポンって自動でポンって埋められる。
綺麗に並ぶのあれ。
綺麗じゃないな、結構ランダムチックだったね。
あ、へえ。
うんうんうん、だったけど別にまあどうなんだろう、どんぐらいその結果に響いてるのかはよく分かんなかったんだけど、
うんうんうん、
まあでも最終的にちゃんとステータス上がってたから、ね、まあこれもいいかもねみたいな。
そっか、僕田植えもん結局一回も信じなかったな。
いや、なんかちょっとなんか一回もやらせてあげないのかわいそうかなみたいな気分になってきちゃって、一回信じてみようと思って最後の方に一回やらせてみた
あーそう
そうそう、でもそういうさちゃんと回避策もある上で自分でやるとちゃんともっとよくできますよみたいなさ、
そうだね、
モチベーションをくれるのがさ、
うん、
すごいうまくできてるなと思って、田植えっていうか米作りにしてもね、稲作にしても、
うん
うん、
割とゲームやってて、あの僕は割となんか稲作自身が楽しいなと思ってる時期が長かったなと思ってて、
うんうん、
あのアクションステージをクリアしようとアクションしていくと、なんか夜を待った方がいいなとかっていう風な時とかたまにあったりもするんだけども、
はいはいはいはい、
なんかその肥料ができましたとかそういうのがあのアラートが出たりとか、ね、夜は夜なんだけども、いやもうすぐ夜明けちゃうんじゃねみたいなところに来るとあのもうやばいやばい帰んなきゃって帰るっていうのが結構多かったのね。
あるある、めっちゃもう朝方になってから晩飯食うやつな。
そうそうそう
リアルに考えると思う、ね、全員寝静まってるとこでほーら晩飯だぞっつってさ
叩き起こす、
頭おかしいんじゃないかみたいなおいもう朝飯だろこれほとんどみたいなね思ってんのかなとかちょっと思って、逆に心苦しくなるんだよあれね
そう。
とかね、
いやでもね、あの感じの面白かったな。
面白かったね。よくできてたよ、うん、本当。
ね。
割と、なんだろう、2D ゲーとしてはかなり聞き切っちゃってんじゃないかな、みたいな。アクション部分もすごいよくできてたよ、なと思って。
できてた、できてた。歯衣も良かったな。
歯衣も良かったね。アクセントになってすごい良かった。
うん。うん、
単純に、いやさ、弱攻撃と強攻撃と、その歯衣のワイヤーアクションっぽいさ。
うんうん。
まあ、攻撃を組み合わせて戦うみたいな話なんだけど、
うん、
あのなんだろうな、結論から言っちゃうと 2D のデビルメイクラーみたいなさぐらいすごいこうコンボが気持ちいいというか、
はいはいはい、なるほどね、デビルメイクラーか、
地上でバシバシバシって殴って、でそのひるんだところを切り上げて空中に浮かせて空中コンボで最終的に叩き落とすみたいな、
そうだね、
で叩き落として吹っ飛ばしのダメージが周りの敵にも入ったりとか、
そうだね、
うん、
なんかそうだね、あのなんだ、丸ボタンで出せるちょっと技的なやつでさ、
はいはい、
あの一番最初から使えるあの吹っ飛ばすやつ、
うんうん、
あれ超好きだったんだよね
あーそうね、
吹っ飛べーって言ってさ、あの後続の敵にガガガガガンって当たるやつ、
そう、あの吹っ飛ばし気持ちいいよね、
うん、
バーンってやってドドドドドって玉突き事故みたいになってさ、
そうそうそう、
しかも玉突きになればなるほどダメージ上がってんだからさ、すげー威力高いんだよね、
そう一掃するんだよね
そうそうそう、で後半になるとさ、まあ、オプションアイテムみたいなやつでさ、
うんうん、
あの敵を倒すとちょっとライフ回復するみたいなアイテムがあったりするんだけどさ、
シコンね、うん、
そうそうそうそう、ね、それをつけてさ吹っ飛ばしとかやるとさ、ライフがギュギュギュギュギュンって回復するんだよね一気に敵が死んでこれいいなみたいな
ね、そうだよね、そのシコンとかっていうカスタマイズ要素もあったから結構そうそう自分の好きな戦い方とかできんだよね、
うんうんうんうん、
そこも確かにな、小気味のいい部分だったな、
そうだから戦いで、しかもそのさっき言ってた技もさ、
うん、
あのどんぐらい全部で10個ぐらい覚えるのかな、最終的に
10個ぐらいかな、なんか
もうちょい食うみたいな、
後半結構固めちゃったからな、
まあそうそうそう、でも自然と自分の戦い方が固まってくるじゃない、その中から選んでさ、
うんうん、
でしかもその10個ぐらいある技の中からその技ボタンプラスどっちの方向キーを押してるかで発動するんだよね。だから技ボタンプラス上で出る技と、技ボタンプラス下で出る技と、
う
ん、
そうそう、
あとニュートラル、ね、そう、ニュートラル状態で出るやつと、あと前後押してる状態で出す技と4つアサインできるじゃない、
うん、うんうんうん、
だからそのそれのどこに何をアサインするかでかなり戦い方変わってくるんだよね。
そうだね、
あそこもなんか奥深いっていうか、アクションの楽しさをすごい分かってるなと思ってね。
ね、
うん、
なんか自分の気に入ったコンボ的なものが確立されてた時に、
うん、
あの最後必殺技的にこれを打つと追い打ちができるみたいなのを発見した時に喜びはあった
ね。あ、まあ、あるね、あるある。
なんか空中からの叩きつける系とか覚えた時にね、おこれだわーっつって、はい。
そうなんだよね。普通の技とだからさ、うん、あと歯衣の技もあるでしょ、
うん、
歯衣の技も組み合わせるとさ相当種類あるよね、戦い方にね。
そうだね、歯衣も体当たりとか、うんうん、なんかステータス下げるとかあったもんね。
あったあったあったあった。それをどう組み合わせていくかみたいな、
ね、うんうんうん、
あれはすげえよくできてた。しかもなんか特定の技に関してはさ、
うん、
あのそれこそ居合系の技とかさ、
うんうん、
だとその技発動されてからさ、キー例えば本来は真横に出る技なんだけど、うん、発動されてから上とか入れるとさ、上に居合を出したりする
ね。あ、そうだね、あるね、あるね。
そう、あの辺とか組み合わせると相当戦い方バリエーションあるじゃない。だから本来は横に向けて切り抜ける技だけど、
うんうん、
上方向にアサインするとちゃんと上方向に飛んでくみたいなさ、
あるね。
あるからあれはなんかすごいよくできてますよ。
そうだね
びっくりするぐらい。
うん
うん、
なんか逆にアクション得意な人ほどあれ好きだろうなって思うね。
あ、そうかもね。俺なんかああいうの好きだからなおさら、あんまり 2D ゲーであそこまで作り込まれてるアクションはあんま見たことない気がする。
うん、なんか割となんだろうな、雑魚敵わらわら出てくる時とかの爽快感もあるんだけども、
うん、
中ボスとかボス敵とかっていう、まあステータス的に結構ギリの戦いとかなると、うん、その羽衣とか技を使いこなして、
うん、
ギリギリで羽衣で避けたとかっていうのがないと勝てない場面とかあったりすると、
うん、
なんだろうね、あの実際プレイしているなんかアクションゲームを綺麗に決めてやったぜ感があるの、あのボス戦にこそすごい感じるものだなと僕は思っていて。
そうだね、
後半は割とステータスが余裕あったんだろうな。僕は後半割とスルスルっと抜けちゃった感はあったんだけど、
うんうん、
序盤中盤がやっぱりね、自分もまごまごするし、技もあの未熟なものが多かったりもしたんで結構しんどかった。
俺もね、一番最初の大ボス、あのカエルみたいなやついたでしょ。
あ、はいはいはい、いたね。
あれが一番しんどかったボスの中で、正直。え、こいつどうやって戦うのみたいな。
わかるわかる
あれなんか距離離れててもなんか下伸ばしてくるし、
うんうんうん、
後ろに回り込んでも振り返りでなんか攻撃されるし、
そうそうそう、
どうしたらええねんみたいなあいつが俺一番強かったんじゃないかなと思っても、
なんかあれだね、羽衣とかでさ緊急回避的なことできないとさ、なかなかさ隙作れないよね。
そうそうそうそうそうなんだよね。結構難しかったな。
もうなんか僕もそんなぐらいだな、序盤のやっぱボスが強かったなっていう感覚がある。わかるわ
か
る。
なんかあんまり戦い方がこなれてないっていうのもあるんだろうけどね、
うんうん、
そう、そういうのもあって、でもその辺もちょうどいい歯応えだったな。だから倒せないボスがいたらそれはそれで稲作頑張れば、ね、そのうちどっかに倒せるみたいな仕組みになってるの。そうそうそう、ちゃんと
その感じよね。
そうそうそう、だから稲作やるモチベーションもちゃんとあるしとかさ、
うん、
だからアクションばっかりやってる人でもちゃんと稲作やるようになってるし、稲作は好きな人でもちゃんとアクションはクリアできるようになってるし、
うーん、そうだね、
絶妙じゃないですかと思って。
いや面白かったね、その稲作とバトルが絶妙にあの相互作用してる感じは良かったね。よくできたゲームだよ、
うん、絡み合ってるよね。
よかったよ。
あと追加して言えばシナリオも良かったしね。お話も俺好きだったわ。
いいよね、あのベッタベタな感じ超ベタじゃない。
まあ全体の流れ的にはベタだけどでもあれだよね、ちゃんとスパイスが効いてるというかさ、
うんうん、
なんだろう、ベッタベタのさ、本当にただの桃太郎ですとかさ、うん、鬼退治に死に行きましただけではないじゃない。それにちゃんとそのそれぞれのキャラクターがさ、スパイスとして効いてるなと思って。
うんうんうん
うんうん。
いやー、ほんとね、オープニング、どっかのオープニングでも話したけども、うん、序盤のギスギス感
お
ほんと超嫌だったよね
そんなだった、うん、俺そ言うほどかなと思ったけどなんか割とでも馴染み始めるの早くない？
あ、そうか、なんかね、僕なんか結構印象深いのが、うん、金太と、
はいはい、
ユイと、うん、カイマルの子供3人がいるじゃない、
はいはい、
で、ま、金太はさ、あのほんとベタだなと思うけどさ、あの、うん、要はサクナにさ悪態つきまくる悪ガキみたいなさ、
うんうん、
感じだったじゃない、うん、こいつは予想通りだったんですよ、
はいはい、
こいつはしばらくあの仲良くなれないと思いながらやってたんだけども、うん、あのユイっていう女の子とカイマルっていう赤ん坊、
うん、
この二人が、サクナに対してじゃなくて、ユイって女の子がカイマルのことを怒ったりする場面があったのがすげえ嫌だったのよ。
うん。そうだね。最初はしかも、わけもわからず、子供同士でなんか いじめやってるじゃないけど。
そうそうそう。なんか、無視しちゃうな、ダメだよみたいな場面があったりとか、
うん、
転んで泣いてるカイマルを、泣いたってダメなんだよみたいなことを言ってるユイを見るのがすっごい嫌だったんだよね。
まあ、あの辺は確かにギスギスポイントではあるよね。
当たるのはサクナに対してでお願いしますってずっと思ってた。まあね、この空気やだーっていうのをすごい感じてた。
いや、だから、その人間、 サクナじゃない人間側の人たちはみんな仲いいのかなと思ったけど別にそんなことないっ
ていう。そうなのよ。
それ勝手にこっちがさテンプレとして思い浮かべてるだけでさ。でもよくよく聞いたら、うん、ちゃんとそれにも一応まあ理由はあるじゃない。
うん、あるね。
あ、そういうことだったのかっていうのはちゃんとあるから。
うん、うん、
うん。まあとはいえ最初確かにギスギスはしてたよね。
そう。まあその何ある種なんだ。本当王道ベタベタだなって思うのはそのあの最初あの最低の関係性。
はいはいはい。
そこからあの一個ずつあのなんかこの子のエピソードがあったりとかこの子のエピソードがあったりみたいなのを一個ずつ解消してってちょっとずつ和解していく感じ。
うんうん。
あの最初の田植えが終わった時なんかあの このこんなもの食わねばならんのかみたいなサクナがこう悪態をついて奈良食うんじゃねえよみたいなそういう一面があったけども翌年あの米食えてるみたいな幸せな感じ
あるあるある
あれはねあの、うん、待ってたってなるよね。
そうだよね。なんかそれぞれのキャラクターの心の交流感がすごいいいよね。なんか、ね、
うん、
なんかそういうさなんかまあおとぎ話じゃないけどさ、
うん、
あの話もあればさ全然違う方向性の話も混じってくるでしょ。あの宗教観みたいなさ
あったね。
さくな姫の世界観自体がまあ一応架空のね、
うん、
神話というかの話なんだけど、うん、まあ思いっきりなんか日本のねなんか神話っぽいのをベースにしてるんだなっていうのはまあなんか要所要所で匂わされるんだけど、でもその神話っぽいゲームの世界の中にさらにまああれはどこなんだろうな、キリスト教かなみたいなところのさ、うん、あのミルテっていうキャラクターがいてさ、それはそれで別の神話っていうか宗教があるんだよっていう世界観を持ってるキャラクターがいるんだよね。
そうそうそう。
でその間でその宗教観のさこのなんかいやうちの方はこういう考えなんですけどでもあなたの方も理解しますみたいな話が入ってきたりとかさ、
うん、
あの辺とか結構しびれるんだよね。
あれをわざわざ入れたのはなんかすごいよね。
うん、なんか言ってみれば一番メッセージ性を感じるというか作者側の
あそうかもな
とこかなって俺は思っちゃったとこあったね。
あのフォロモス教だったかな。
フォロモス教
そう、そんな名前のあったね
と思ってちょっと笑っちゃったけど、
まあ確かにね。
うん、あれもだからすごいスパイスとして効いてたなと思ってね。まあ、それが最後どうなっていくのかみたいなところもあるしね。
そうだね。いやいいゲームだったな。
あったよ。すごいなんかちゃんと人間味のある話というか、
うん、
作りもあったしシナリオは。
いやー僕あのなんだろう まだネタバレではないかなっていう範囲ではあると思うんですけども、
うん、
僕さくな姫やってる途中というか、うん、攻略サイトをいつものように特に見ないで頑張ろうと思ってたんだけども、
うん、
そのゲーム内の農書っていうやつを見て田植えの手順とかっていうのを確認しても、うん、いまいち自信が持てないっていうな、
はいはいはい、
形になってたから結構試行錯誤を、まあ、苦戦してたというか、まあ、ある種楽しんでたというか、
うん、
なんかどうすればいいのかなっていうふうに思ってた時期があって、うん、であのゲーム的にはその米稲作に関しても6つのパラメータがあるわけだよね、うん、その途中も言った量が多かったら作なの何体力が上がるみたいなステータスと米の品質っていうのが連動してると、
はいはい、
でまあそれに合わせてトロフィーとかも取れる開放条件とかがあったりね、うん、で何だか香りをすごく高めた お米を作ったらその香り米っていうトロフィーが開放されるよみたいなのがあってね。
あるらしいね、うん、でもスイッチないから
ああそっかそっかトロフィーないか
そうそうそう。
いやなんかそれでね僕普通に 2,3 年やってる中で何個かのトロフィーが解放されて、
はいはいはい、
自然と6つのパラメータのうちの香りとかね何だったかなもう一個香りと もう一個がなんかね弱くてねうんどうしよっかなここ頑張っああれだ香りと美観だ美しさだ
あ、はいはい、
あの辺がなんか へっこみ気味だったのよ、
うんうん、
ここをなんとかした米を作りたいって思って農書をすごい一生懸命読んでやってたんだよね、
うんうん
でそれと同じ時期にこのゲームなんとかでオープニングとかで話してたのもあって、
うん、
他のポッドキャスト番組さんで A ノートサブカルさんっていう、はいはい
は
い、
そうですねハッシュタグの方でね
そうそうそう
その農家やってる人がさくな姫のこと語られてましたよっていうポッドキャストなんだね
そうそうそうそれがあるって聞いて、うん、じゃあそれを聞いてみようって思って聞いてたら、
うん、
そこの、まあ、たまたまなんだけどそこでやってるジョンさんっていう方が、うんまあ、稲作詳しいので、
うんうん、
ガチの稲作経験をベースにこういう風にするのがいいんじゃないかみたいなさくな姫をうまい稲作するにはこうすればいいんじゃないかみたいなことを語っててある種僕にとっての攻略本がジョンさんだったんですよ
全く同じ感想ですあこれ攻略本だと思って聞いてたいや俺まだ正直プ プレイする前に聞いたんだけど、
うん、
俺今頃ちょっと聞き返したいなと思って、多分ね最初プレイする前に聞いた時と今聞いたら多分全然聞こえが違うと思うんだよ。
はいはいはい。僕そこで一個だけめちゃくちゃね、あのカルチャーショックというか目から鱗だった要素があって、あの僕普通に稲作やってる中で、
はいはい、
肥料を、まあ、基本毎日与えるっていう工程があるじゃないですか、
うんうんうん、
で僕、まあ、超ゲーム脳的な発想だったんですけども、
うんうん、
あのその肥料の中でも根越え葉越え穂越えってあるでしょ、はいはい、3種類の肥料要素が、
うんうん、
でまあ多少、まあ、稲作のその育っている時期に応じて、うん、あのじゃあ今は根の時期なんだなとか穂の時期なんだなとかってあるんだろうなとは分かってはいたけども、
うん、
あの超極端なお話全パラメータマックスになってれば最強なんだろうってぼやり思ってたんですよ。
いや思うよね普通にね、
そう普通に思ってんだけども、その営農とサブカルってやつを聞いて、そのジョンさんがヒーローに関しては基本的にメモリ7よりを下回ることを目指せって言ってて、うん、下回る嘘だろって思ってさ
それまでの固定観念が覆ったわけだ。
バカなってゲーム脳としてはだな、常にパラメータマックスが最強だろうにって思った
のじゃあ何のためのパラメータやねんみたいな
嘘だろって言って、下回るってなんだって言ったの僕の中の、 あの稲作、あの自分の中でこさえ上げた稲作方法論がガラガラガラって崩れ落ちて、
あ、はいはい、
7メモリー以下にずっと死ぬんだってやるっていう大事件があったんですよ。
俺プレイする前にそれ聞いたからさ、ずっとプレイするときそれ気にしてたよね、うん、だからあんまり失敗したことなかったわ、逆に言うと大失敗はなかった。
いや僕もなんかあのゲーム露骨な失敗ってないんだけども、
確かに、ね、
あの思うほどストレートス伸びないなっていう時期があったんですよ確かに、うんうん、なんか思ったより伸びないなっていう時に、でその翌年に7メモリーかだーって言った時に、
うんうん、
ギューンってうわ
ーってやっぱそんな違うんだあれ
うわーって、
確か、まあ確かに実際の農業ってね、なんか入りを上げすぎると根腐るじゃないけどさ、
うんうん、
そういう話とかもあるからきっとそういうことなんだろうね。
なるほどなって、あの超極端だけども、うん、あの各パラメータマックスにして、あの、うん、暴走暴虫みたいな、あの、
はいはい、
悪いやつをあの抑えつけるような、あの追加肥料を与えればいいんでしょうって発想だったところが、
うんうん、
全然違うと。
そうだね、俺も結局防虫系とか塩とか何もつかなかったもんね。
あ本当、
うん、
いやその時に僕はなるほど、これがガチの稲作か
思った攻略本だと思って
なるほど、
もう俺香りとかもさやっぱり ステータスあんま伸びなかったから、
うんうん、
なんか改めてそのエーサブさんをさ、
うんうん、
その話されてるポッドキャストを聞いてちょっと香りのバスではどうやるんだっけみたいな、リアル脳書ですよもう
ね
聞いてちょっと聞かそうかなとか思ってるよ
ねいやーなんかさ、そしてその A サブさんを聞いてる中ではそのガチの人でも結構あの、うん、まあ実際と違うところはあるって、注釈は起きつつだったけども、
うんうん、
まあ、基本的にはシミュレーターとしてよくできてるっていうふうに言ってて、
ね、
なんかそうか、あの本家本元がそう言うんだったら僕はあのゲームとしてだけども結構ガチで稲作してる体験として楽しめてるなってのがちょっとほっこり嬉しかったんだよね。
そうだね。であと一周回ってあのガチの農家の人があんまりやりたくない気持ちもちょっと分かっちゃった
ああ
そんなリアルだったら逆にやりたくなくなるよね確かにみたいな、いつもやってることなんかゲームの中でやらされるの確かにきついわな。
その通りだと思うしさ、特に序盤のさ、もみすりとかさやってるとさ、これは確かにやりたくねえわって思うよね
いやまだ確かにね、ゲームだからそれでも簡単にはされてるもんの、結構な時間こうねやったりするもんね。
そう、いやだってさ、脳書しっかり読んでさ、夜の涼しい時間にやるようにとかでさ、
はいはい、
マジ夜の涼しい時間にこの作業すんのって言って、サクの朝迎えてんだもんねいややりたくねえだろって思いながら
そうよね、リアルにね。
そう、なかなか大変だよね。
いやでもまあ逆にいやチートみたいなもんだからね、もうすでに答え知ってる状態でスタートできるわけだから、まあ、
まあね、
そこをどう考えるかみたいなとこもあるけどね。
そうだね、
いやでも面白かったな。
いやなんだろうね、なんかいざネタバレで話すことはあんまないかもね。
本当まあネタバレしない要素だとまだちょっとはネタバレなしで言うと、あの食べ物の要素とかも結構しっかり作られてたよね。
あ日々の夕げね。
そうそうそう、湯気関係の、
うんうんうん、
なんかだって最初さマジで食べ物ない状態からスタートするじゃない、
うん、
でそっからさ、あの探索っていうかアクションパートとかの中でさ、
うん、
食材を拾ってくんだよね。それこそ稲とかさ、
うん、
七草とかさ、
そう広い広い、ね、
そうそうそう、アクションパートじゃなくてもその自分の、まあ、家の周りとかでもさ雑草じゃないけど七草とかさイナゴとかさ
あるね、
あと梅とかさ、あるある、そういうの拾ってきてそこから料理をまあ食材を元にして作ってもらうみたいな、
うんうんうん、
そういうことができるみたいなのも、
うんうん、
結構な種類をさある中で作ってもらえるからさ、これ普通に楽しいと思って、うん、
そうだね、
うん、しかもちゃんとあの食べ物食材自体がさ傷んだりするでしょ、
傷むのよ、
そうなんだよね、だからなんか敵を買ってさ、
うん、
ウサギの敵を倒すとウサギ肉とか手に入るんだけどさ、そういうのがさ、うん、割と1日ぐらい経つとさあの傷んで食べられないようになってしまったみたいな、
そう朝を迎えるとね、何々が傷んでしまった、傷んでしまった、傷んでしまった、
傷んでしまった、何肉が傷んでしまった、傷んでしまった、
あー
つらーってなるのさ、だから傷んじゃうから今度加工食を作ろうねみたいな話になってくるじゃない、
うん、そうそうそう、
あの辺の流れとかすごいよくできてるなっていうか、妙に生々しいと思って、
そう、
それこそモンハンとかでさ敵倒したらいきなりさ生肉が手に入ってさ、そんな、ま、生肉いつまでも持ってますけどみたいな話なわけじゃない、
そうそうそう、
だからそれよか、よほどなんかハンターライフがあるんだよね、ちょっとね、
そうだね、
そこの場所で言えば、そうそうそう、まあ、別に食べ物なくても死にはしないんだけど、
うん、そうだね、
うん、その辺もなんかすごいよく作り込まれてたな、
確かにな、まあ、
楽しかった、
それにな、なんかあの序盤稲作とかでさ米の収穫量があんま多くない時とかはさ、うん、結構渋ってたんだけどもさ、
うん、
あのあお餅作れる、作ってみようみたいなさ、その余裕が出た時の喜びはないよね、
そうだよね、
すごかったね、
後半どんどん食材が贅沢になってくっていう、
そう、
うなぎある、うなぎ食おう今日みたいなすっぽんのなんか肉がどうこうみたいなやつ、
そうそう、ね、あ豆腐作れるとかさ、
そうそうそうそうそう、結構種類あるよね、
あるある、
口神酒とかなんかどっかで聞いたことあるようなあれとか、
ね、あ君の名はとかも
やっぱそうだよねみたいなさあったりとか、あれはあれは地味に良かったよね、なんかその米作りした上でなんかちゃんとそういう食にもつながっていくみたいな、
そうなのよ、
だからすごいなんか道徳っていうかさとして、なんか全体がすごいよくできてるなと思っちゃうんだよね、
あとカモね、カモ、
あカモね、
カモをどうするって言われた時にえ無理って最初言っちゃったよ、逃がすって、
稲作の中でねカモを飼っとくと、まあ、虫を食ってくれるよカモがみたいな、
アイガモ農法、
アイガモ農法、アイガモ農法で虫を食ってくれるんだけど、最後までずっとカモを野放ししてくれると、あのさせっかくつけた稲穂も食べちゃう、うん、カモがどうするって言われて、
このカモどうする、食べる、逃がす
って言われるのね、
食べ
あでも確かに生かしといても次の年使えるとかそういう話じゃないし、なんならせっかく作った食べ物を今度カモにあげないといけないことになっちゃうから、なるほどその選択肢と思って、
そう、何カモだけシビアなの何犬とか猫とか緩かったじゃん今まで
そうだね、 犬とか猫とかそもそも死なんしな何年経っても死なんじゃんそうね、いやだからなんかそういうとこも含めてなんかちょっとやっぱスパイス効いてるよねと思って、
うん、まあなんか食を題材にしてるだけのことはあるよね、うんうんうん、なんか考えさせられるわっていう要素があるよ、
うんうんうん、あったあった、
うん、
いうとこも良かったわ、
そうだね、結構ゲームの書く要素がな、なんか実生活ともちょっと紐づくところが多いんだな、
そうだね、うんうんうん、うん、なんかピンとくるところが多いし、すごい描き方がうまい
ねえ、いや
振り込まれてる、どうする、ネタバレする、
ネタバレいいよ、してもいいよ、僕意外と話すことなくなったわ、
あ本当、うん、俺さあの、ね、まあ、ネタバレ、まあ、ネタバレと言いつつそんなにがきっちり話す方向じゃない話し方をすると、
うん、
途中中盤ぐらいかな、
うんうん、
時間で言うと、
うんうん、
中盤ぐらいにさ結構きつめの絶望を味わうじゃない、
ありますね、
マジでっていうさ、
うん、ありますあります、ありました、絶望しました、
あれあそこすごい、なんかあの流れはすごい良かったなと思って、結果的にね、
うんうん、
いやめっちゃ絶望するのよマジでって思って、うん、思 う, そう、ね、ところがある、これプレイした人は多分 あそこだなって分かると思う、
そうだね、
あそこからさその絶望の淵からさこう、
うん、
またもうこうもう一度立ち上がっていくじゃないけどさ、
うんうんうん、
のところがちょっと割とマジで泣きそうになってしまったよ、ね、
おお、ね、いいじゃないの、
うわーと思って、なんかそれこそでなんか それもちょっとリアルとなんかリンクする部分じゃないけど、
はいはいはい、
部分があってさ、
うんうん、
なんかす、いや、なんかよりいいゲームだなと思ってね。
まあ、なんかあそこもある種、展開としてはベタといえばベタだけども、
うんうん、
この絶望は必要な絶望だってちょっと思ったね。
うん、でなんかあるんだろうなと思ったけどさ、ちょっとここまでやるって思っちゃったのよね。
そうだね。いや、僕あの時ね、うん、途中話したジョンさんの話を聞いた直後ぐらいだったんですよ。
あ、はいはいはい、
そのイベントを迎えたの、
はいはい、
僕ね、すごい手塩にかけて、うん、これで香りのステータスが伸びるぞ、斜めモリーカーを守り抜いたぞっていう時に、なんかここ、あ、ボス戦っぽいな、ここやっちゃおうって言って、収穫直前ぐらいにやって、その後、僕の稲はですね、全滅ですよ。
いや、おい、そうなんだよね、作ったやつ。
おい、俺の稲、いたーなんでだーって言って、鬼がもう絶対許さねえぞーって
。怒り。そう。いや、でもなんかね、それに関してもね、なんかね、でも、明確な敵が いるというか、敵が意識的にやったわけでもなさそうっていうのがまたね。
そうだね。なんか、もちろんきっかけとかいろいろあったんだけども、そう、誰を恨めるわけでもないっていう話になってくんだよね。
そうそうそうそう。なんか絶妙だなと思って、なんか敵が意識的にやったみたいな話だったらまたあれだったんだなと思うんだけど。
うん、
ちょっと違うっぽくてね。
またな、カイマルがな。カイマルが憎いんだよな、うん、あいつがな。
まあね。
くー、お前、こいつが何をしたか分かっておるのかって桜が言ってな。
いやー、あの辺はな。
そうだ、僕はあの時な。そうだぞ、カイマル、俺が手塩をかけて作った香り前がどんなことになったかって。
いや、でもそこもさ、最終的にちょっと分かり合ってっちゃったりするわけじゃない。
そうなんですよ。
いや、道徳にしてほしい。このゲーム道徳のなんか教材にしてほしいわ。
そうだな。
みたいなとこちょっとある割と。
確かにね、分かりやすくて染み入る話だよね。
そうなんだよね。でそれでいてすごい日本的でもあるなみたいな感覚があるのよね。
そうだね、
うん、そこからのなんかちょっと不屈の精神ではないけどさ、その追い詰められた時にこそみたいな。
そうだな、確かにな。僕僕生まれが東北、まあ、今も東北なんですけども、うん、僕東北だもんで、学校の授業で稲作体験あったんですよ。
はいはいはい。
確かに、やる前に一回桜姫みんなで数時間プレイするって大事だなって思うよ。
うんうんうんうん。いいかもね。それは確かに、いきなり稲作体験させられるよりも、これちょっと、なんか挟んでからの稲作だったらだいぶ違うよね。
そう、桜姫一回プレイした後の、じゃあみんなで一回稲作やってみますって言ったら、
みんななんか、この後これでしょみたいなさ。
そう、そう、潜水、ここは浅めの時期だぜとか、中干しだとか
言ってさ。そう、中干しだとか言ってさ、ここで一回乾かすんだろうとか言ってさ、なるよね。
なるよね。
すごいいいゲームだと思うんだな、そういう意味でも。
もみすりどこまでするとかさ。
いや、なるよね。
班によって分けようぜって言って、お前ちょっと玄米でやめようぜって
。本当だ、香りいいとか言って。
やってほしいよ。
いや、やれるやれる。そういうなんかさ、
いいね、
ちょっと予習的な稲作として大事だね。
うん、そうだね。そうそう。
うん、
なんかいいよな。そうだね。いいゲームだった。エンディングまで迎えて、何にもなんだろうな、嫌だったなっていうポイントが特にないゲームだった。
そうだね、全体としてはなんか変に引っかかる部分っていうか、すごくいい体験をしたなっていうのしかほとんど残ってないんだけど、
よかったよかった、
よかった。全部ね、要素がちゃんと絡み合ってるし、
うん、
素晴らしいと思って。
あ、そうだね、こじんまりっていうと言い方悪いけども、すごくコンパクトによくまとまったゲームだったから、
うん、
プレイ時間も僕がよくやる超大作とかと比べれば圧倒的にプレイ時間短いんだけども、
うん、
それなりの満足感がしっかりあったんだよね。
あったあった。いや、その要素がそこまで多分、まあそれこそ常態作に比べれる要素自体は少ないんだけど、ちゃんとその、まあシナリオの語り方とかさ、要素の解放の仕方とかさ、
うん、
をなんかすごくうまくやってて、そんな中だるみとか変にこう、偏ったりとかしないようにうまくモチベーションを保つ感じで流れてくんだよね。
そうだね。
絶妙。
絶妙。
うん。思ったよ。だからすごいすごいと思って、なんかゲームのお手本みたいなゲームだなと思ったよ。
そうだね、
うん、
確かにな、確かにお手本と言えるかもしれないな。なんかその要素解放のタイミングが全部ちょうどよかったな
と思う。そうで、ちゃんとね、最初からいきなり全部解放するわけじゃなくて、ちゃんと要素を後からちょこちょこ出してってさ、そのなんかやってるどんどん新しいものができてくるみたいな。
そうなんだな。
稲作ですらあったじゃない。
うん、 稲作特に出そうってのはもの金太が物を作ってくれて楽になるっていう時と、うん、あの納期を覚えてスキルを覚えてっていうので、うん、なんか田植え楽になるとかっていうのが、うん、全部楽しみだったんだよね。
そうそうそう、どこまで良くなってくのこのゲームみたいな感じがあったからさ。
え
かといって最初から苦痛ってわけでもないんだよ
あ、そうそう、それはそうだね、あの、うん、おっかなびっくりで最初やってるやつも、あ、なるほどな、こういうもんなんだなって思いながら苦労してるのは楽しかったんだよね。
そうそうそう、でなんかその作業として繰り返してる中でこれ時間かかるなって思ってるようなところでなんかもうちょっと早くできるようになりましたみたいな、
そう
なんかことになってくるのね。
そうそう、目をと上とか言ってさ、あの急に苗が2本同時にとかで、うわすげえって
最終的にすげえアクロバティックな上げ方するからね嘘でしょみたいなそこはやってみてるのもお楽しみですけど。
そうそう、いやなんかよかったよかった、
面白いよね、
うん、
よかったな。あ、そう、あと全然関係ないネタバレですらないんだけど、
うん、
話していい？
いいよ。
一個思わぬ出会いがあってさ、
出会い
っていうのは BGM なんだけどさ、
うん、
あの俺ゲームプレイしてる中でさ、
うん、
あれ俺この BGM なんか昔聞いたことあるなっていう感覚がありながらやってたのね、
うん、
なんか俺この感じの曲聞いたことあるぞと思って、
はいはい、
うん、そう、なんかだいぶ昔に聞いたあの大島さんなんだっけな名前なみたいな感じで、
はいはいはい、
思ってたのよ、
うんうん、
でそれでずっとプレイしてて、まあまあ、特にそんな気にせず調べたりもせずやってたんだけど、
うん、
エンディング前たどり着いてさ、
うん、
エンディングでさ作曲、
うん、クレジットがね、
うん、大島博之って書いてあって、
ほうほうほう、
あれ俺この人知ってるってなって、
うんうんうん、
あのしかも知ってるの要素が20年前ぐらいなのよ、
ほうほうほうほう、
20年前ぐらい、それこそ10代前半ぐらいに、
はあは
あ、あのね、今もうなくなっちゃったんだけど、ミュージーっていう音楽の配信サイト、要は今でいうサウンドクラウドみたいなね、
うんうんうんうん、
無料で配信したりできますよみたいなサイトがあったんだけど、
うんうんうん、
そのサイトで結構上位の方に来てるその人がいて、その人は大島博之っていう方だったんですけど、
はあはあはあ、
その人、うん、結構聞いてたのよ当時、友達に勧められて、
あ、じゃあゲームとか全然関係なく聞いてたってこと？
そう、聞いてたので、しばらく全然忘れてたんだけど、
おーおー、
プレイしてて、あれなんかこのなんか音の感じ聞き覚えあるなって思って、エンディングでその人だったから、その人かってなって、
おーすごいね
こんな出会いあると思って、
いやーそれ ミラクルだね、すごいね、
いやそうびっくりした、知ってる人だったと思って、でちょっと昔聞いてたやつとか聞き返しちゃったよね
いいじゃない、 いやなんかすごいね、ま、その、 あの音の感じで、うん、思い出せたんだもんね。
あ、そうそうそうそうそう。だからな、多分なんか手癖じゃないけどさ、その人の癖みたいなのが残ってたんだろうね。
なるほどね。
そうそうそう。でなんかウィキとかさ、ちょっと調べちゃうじゃん。今何してんのかなと思って。
それはね。
調べてさ、ゲームってそんなやってんのって思ったらさ、うん、なんか知らんゲーム知らんゲーム知らんゲーム桜姫ってなってて、おおと思って。
すごいね、たまたまなんだね、本当ね。
だと思う。だからそれこそゲームとかでさ、メジャーなシーンでやってる人ではなかったと思うから。
うんうん、
だからある意味ちょっとなんかね。今出世作じゃないけど、ゲーム方向でまた他のとこで呼ばれるきっかけとかなったりするのか
しら。いいじゃない、いや桜姫は結構足がかりになれると思うよ
ね。えこんだけ売れたっていうのもあるし、
うんうん、
でも曲も良かったでしょ。
良かった良かった
ね。だから曲も良かったし、知ってる人だったかと思って、うん、かなり衝撃的だった。
いいじゃないの
俺個人的に。
いいじゃないの、その出会いはすごいよ。
そうそうそうそう、だからなんかねえ、分かんない、桜姫続編あるのかとか全然分かんないけど、でもなんかそういう流れが続いてくれるといいよねって思う。
そうだな、桜姫続編か、うん、考えられないけどどうなるんだろうな。
でもなんか世界観自体はなんかうまく使えないか。
全然キャラクターとか深掘りする要素は全然出せると思うんだけども、
うん、
あの稲作体験をどう広げていくんだろうって
。まあそうだね、そうだね、稲作要素はちょっと難しいかもねそのままやるわけにいかんよねみたいな。
どうする、次畑作にする？
そうだね、もう農業全般になっちゃうかもね。他の野菜育てられますみたいな。
そう、そうなってくるよね。なんかあのなんかね、田植えもならぬ他の境界出てくるよね。
もうだんだん徐々にこうなんか牧場物語じみてくるみたいなことかもしれないけど。
いやでもいいけどね。全然さ、稲作にこだわらずでいいと思うんだけども、あのただ制作者的にじゃあもう俺次小麦も育ててみるわとか言い出しかねないなと思うんだけど。
そうね、まあでもあれだよね、まあ桜姫が続編っていうかさ、そういう話になるかどうかとかは別として、
うん、
なんかこの先ちょっと期待しちゃうよね、次どういうゲーム作ってくるのかなとかね。
そうだね、そうだね、桜姫を作った人たちが次どういうゲームを目指すかは興味があるな、うん、
すごく興味あるね、
うん、
そういう意味でも 楽しみなゲームだし、いいゲームでしたよと、
うん、
結構いろんなところでね、スイッチもできるし、スチームでもできるし、 PS4 でもできるし、
うん、いやいやもう全然ね、あの単発の一本としてすごく出来がいいので、あの、うん、なんでしょう、普通にフルプライスで買って後悔するようなゲームではないと思うし、
そうそうそうそう、なんかなんだ、 インディーでのねメーカーで5000円ぐらいかかるのはちょっと高いんじゃねえのみたいな思うかもしれないけど、全然そんぐらいのあの、うん、出来ではあると、
そうそう、全然元取れる価値は普通にあると思うし、
うん、
でなんだろうか、その続編みたいなものを期待していい、
うん、
もう作り手になってると思うんですよ、
思う、
うん、だからまあ全然ね、その実際にプレイしてもしなくてですけども、まあ、この開発のスタジオの人たちがね、あの、うんうん、次回作これ出しますよとか言ったらいうのが発表があったら、それは期待していいタイトルだと思うんですよね、
と思うね、
うん、それだけあの桜姫はいいゲームだったと思ってます。
いいゲームでした。かなり名作として語り継がれるんでないかなっていうぐらいの。
そうだな。うん。まあ僕、まあこれから先桜姫を遊ぶ人がいたらな、うん、10時間ぐらい攻略本なしで遊んだ後に、その後あの、営農とサブカルの桜姫会を聞いて、何っていろいろ発見した後にまた稲作を楽しんでいただきたい。
そうだね。稲作に行き詰まった時は、営農とサブカル聞いていただいてみたい
な。そうそう、聞きながら桜姫やってもらいたいね。
まあ、マジでね。本当に。本当にあれ攻略本だなと思ったもん。
そうそう。いや、面白いの。なんかね、あの、ガチの稲作体験をしてる人からのコメントっていうのが楽しかった。
面白かった。で、あれ、無の状態から聞いても、用語が全然わかんないのよね。
そうだね。
ちょっとプレイしてから聞くと、用語わかるんだよね。
そうそうそう。
いや、いいよ、絶妙。
そうそうそう。で、なんかね、その、あの、なんだろうな、その、ジョンさんが、あの、うん、ハゴエとか言ってるのは、これは、あの、チェスのことを言ってると思いますとかって、ああ、なるほど、みたいなね。そのなんか、微妙に現実とリンクさせていくところの要素の部分のところがね、あの、わからないながら聞いてて楽しいんだよね。
楽しいですね。
より現実的な知識に紐づいていくのが楽しいというかね。
そうそうそう。で、なおかつ、ね、ちゃんと現実的なんだなっていうところも教えてくれるみたいな。
うんうん。
いや、よかったっすよ。
うん。いい出会いのあるゲームでした。
うん。
まあまあ、そんなんで今日の本編はこの辺ですかね。
ほい。
最後エンディング入っていこうかと思います。
はい。
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
はい。
いやー、さくな姫いいゲームでしたね。
いやー、普通におすすめ。
うーん、
20時間、まあ30時間ぐらいか、
うん、
でクリアできるっていうのも、まあ、昨今のねフルプライスのゲームとしては結構短めだと思うんで、
うんうんうん、
ちょうどいいと思うんですけどね。
そうそうそう、うんうん、なんだろうな、その 2D 横スクロールアクションですけども、
うんうん、
まあ、そのアクション自体に詰まったら稲作をやればいいっていうふうに途中も言いましたし、そうそうそう、難易度調整は意外と何とでもなるような気はするんですよね。
そうそうそう、ゲーム内でねちゃんとシステムとして難易度調整も落とし込まれてるっていうのも素晴らしいし、ね、
うん、あと僕はやらなかったけども稲作難易度っていうのがあるんでね、それを激ムズに上げてねやっていただくって、あのすごいプレイもあると思うんでね、
うん、
やっていただきたい。
そういやあったね、俺稲作難度あるの今ちょっと忘れてたわ
あれ上げたらちょっと耐えられないかもしれないと思ってやらなかったんだけど、
うん、
やったら結構シビアな戦いだと思うんだよね。
確かに、
うん、
あれって途中で調整とかできたんだっけ。
できたと思う、設定で確か難易度の欄あったと思うよ。
ああ、じゃあちょっと上げてみようかな。
上げて、あの、多分きっとあれでしょ、あの、虫とかいっぱい湧くんでしょ
そうだろうね、虫とか、あの、雑草とか生えまくったりとかするのかね。
そう、それと戦う日々ですよ、きっと。あと、あの途中話すの忘れたけど、天気の要素ね。
うんうんうんうん。
今年めっちゃ雨降るじゃんとかきっとなるんじゃない？
稲乾かそうとしてんのにめっちゃ雨降るじゃんみたいな、
ね。全然乾かないじゃん。
乾いてないけどもう冬来ちゃうから収穫するしかないじゃんみたいな。
するしかないじゃん。
やつね。
そう多分そういう なんともしがたいっていう部分のところ楽しめるんだと思うんだよね。
いやいいねいいね。そこの辺のバリエーションつけてるのは素晴らしいですね。
うんうん、いいと思う、
うん。あとアクションの方でもね、あのなんか。エンドレスダンジョンじゃないけどさ、要はやり込みダンジョンみたいな
のあった。あったね。あったあった。
300回ぐらいあるやつ。
うんうんうん、うん。
そこをひたすら敵倒していくみたいな。ああいうのもあるのもいいよね。分かってる、ね、分かってると思って。
確かに。ある種、エンドコンテンツみたいなのもしっかりあるんだよね。
うんうんうん。あるある。
うん。
この辺も素晴らしいね。
いやー、そうだね。まあぜひともね、桜姫遊んだ人がいればね、あの、うん、僕はこうでしたとかっていう感想とかお待ちしておりますよ。
そうですね。
まあそんなわけで、いつものやつ最後読ませていただきますと、 この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
はい、
そんなわけで第154回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
米は力だ。
ポッドキャストやりたいと思い立ったらポッドキャスト制作指南所。
おまけアフタートーク。
あのキャッチコピーも素晴らしいね。
米は力だ。
引きがあるし。引きがある上に、ああ、プレイしてみると、ああ、なるほどなって思う。
ね、その通りゲームシステムとリンクしてるもんね。
そう。意味合い的にもわからんではないしね。
そうだね。設定を知らずとも、まあわかるっていう感じがね。
稲作を通じて深まる信頼みたいな。
そうだね。いや、なんか玄米食べてみたいしね、なんかね。ちょっと食べてみたいよね。
でもなんか玄米をさ、
うん、
なんだっけ、都とさ、物々交換するときにさ、玄米の価値激低いの、なんか。
そうだね。
ちょっと笑っちゃったけどね。うわ、3分の1かと思って。
そうだね。白米の価値の高さよ。
高さよね。あれちょっと笑っちゃったけどね。
玄米確かに、
玄米作っちゃったら、うわ、価値低くって。
そうだよね。
あそこ分けてもちょっとおもろかったけどな。
でもなんかね、玄米から。
うん、
あとブズキ米っていうね、はいはいはい、バリエーションがあったらやってみなきゃなって思っちゃうしね。
思っちゃうしね。玄米の方が香り高いって言ったら玄米作っちゃうよねみたいな。
そう、香り米の時だと自然と玄米でやるべきってさ、うん、
書いて
ジョンさんも言うからさ、やるじゃん。あ、こんなに玄米って価値低いのってなっちゃう。最高ねえしみたいな。
これは空用だなって普通になるよね。
そう
交換は白米でつって、その次の年白米死ぬほど作るよね。
そう
量重視でっつってさ。いや、おもろいよ。
いや、あれよね、その実際の本人の稲作体験ありきでやってるっていうのがまたね惹かれるエピソードだよね。
うん、その上でね、ちゃんとそれをあんだけゲームに落とし込んでんな、すんげえとしか言いようがねえよな。
あれすごいよね。その稲作してみたまではいいけどもさ、それをどうゲームに落とし込むかが結構いい塩梅で落とし込んでるのがすごいよね。
いやー、センス良すぎない。いや、センスいいのかの、すげー、まあ、練り込んだのかっていう。
ねえ、あれの稲作の難易度調整って結構大変だったと思うけどな。
うん。ちょいちょい修正入ってんしね。
確かにパッチは入るよね。
入って
より現実に近づけましたみたいな。
そうそんなパッチあるみたいな。
何そのパッチ。
稲作のなんか塩害の条件をより現実にとか言って、水をかけ流しにすると塩害が弱まりますとかさ。
そう、なんだっけ、あれ、その塩ってなんか あったんでしょ。なんかその塩で攻略サイトでこうやればいいみたいなのがルフしまくったからパッチ当てたんだろうけども、
うんうん、
なんかね、うん、いや、なんかジョンさんのやつ聞くと逆にそういうなんかパワープレイやりたくねえなって思っちゃうんだよね。
いや、もう塩とか結果一切使わなかったね。いや、でもあれなんかな、ね、難しいにしたら塩とか使わないとって思ってくるのかな。どうにもなんねえやみたいな。
それはあるんじゃない。あと、ね、トロフィーコンプとか考えるとね、自然とそれをに手出したくなっちゃうよね。
あ、
効率を考えちゃうとね。
それはそうかもね。冬と夏で昼間の時間が違うとかね。
あ、マジ？あ、違うの、そこも。
らしいよ。
へぇ。
ちゃんと、どこを基準にしてるのか分かんないけど、日の高さっていうか、時点軸をちゃんと計算してんだって、あれ。
へぇ。
だから、空にちゃんと太陽の位置があって、そこから影がちゃんと落ちてんだって。で、その太陽をちゃんと夏と冬で、角度変えながら回してんだって。だから、昼の時間が違うんだって。
へぇ。あ、そう。
センス良すぎないと思って。
それは気づかんかったわ。
俺も普通にやってたら絶対気づかないよね。だから微妙に冬の方が短い
んです。めちゃ細かいじゃん。
ね、それを思っても実装しないっしょ、普通に。
本当ね、なんか、季節によって出るものが違うなとかっていうの。
あ、そう。
最終変えたりはしたけどもさ。
あれ、いいよね。
本当、探索時間変わったんだ。へぇ。
旬のものがあるのもいいけどね。
面白い。
この時期にしか食えない料理とかあるのいいよね。
あるあるある。いいね。
うん、なるほどね。こういうやつって。
よしよし。オッケー。